説教知恵の子小宮山剛牧師。
本日ただいま読んでいただきました聖書の箇所でありますけれども、ここには笛吹けど踊らずというこのことわざの語源となっている言葉が含まれています。広辞苑を調べますと、この笛吹けど踊らずというですね、このことわざについてこのように書いてありました。新約聖書マタイ伝11章から、お膳立てをしいくら進め誘っても人がこれに応じて動き出さないのに言うというふうにこの広辞苑は記してあります。まさにですね、今日の聖書箇所そのものであろうかと思います。で、この笛吹けど踊らずということはですね、こうイエス様がおっしゃったわけでありますけれども、まあ、31節を見ますと、では今の時代の人たちは何に例えたらよいか、彼らは何に似ているかということで、このお言葉をおっしゃったわけであります。で、今の時代の人々がですね、この前のところから続いているわけですけれども、洗礼者ヨハネという人が現れて、人々に悔い改めと罪の許しを受けさせるバプテスマ、洗礼を述べ伝えたわけですね。ところが、このファリサイ派の人々や律法の専門家たち、このファリサイ派の人々や律法の専門家たちというのは新約聖書によく出てまいります。いずれも宗教家ですね。民衆の聖書の先生であり宗教指導者、それがこのファリサイ派の人々や律法の専門家たちであります。まあ、先生と呼ばれていた人たちであります。この人たちは神様が洗礼者ヨハネをこの世に使わして、そして神様の裁きの深刻さと、それを免れるための罪の許しを、まあ、悔い改めが必要であることを説いたわけですけれども、その洗礼者ヨハネを拒絶したわけなんですね。で、しかもですね、今度はイエス様を、神の御子イエス様を神様は送られたんですけども、そのイエス様のことも受け入れない。そのことについてイエス様がこの32節の言葉をおっしゃっているわけであります。つまり32節でですね、広場に座って互いに呼びかけ、こう言っている子供たちに似ている、笛を吹いたのに踊ってくれなかった、葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかったと、このようにイエス様がおっしゃっているわけであります。つまりですね、このイスラエルのそのような宗教指導者たち、ファリサイ派の人々や律法の専門家たちが洗礼者ヨハネのことも受け入れないし、イエス様のことも受け入れない、このことをですね、子供たちのごっこ遊びに似ているとおっしゃっているのであります。ごっこ遊びというのはですね、ここで言われているのは、笛を吹いたのに踊ってくれなかったというのは、これは結婚式ごっこなんですね。結婚式ごっこ、まあ、昔の子供たちはもちろん今日のようなテレビゲームでありますとかゲーム機器というものがありませんから、いろんなことをで遊んだわけですね。その中に結婚式ごっこというのがあった。まあ、この2000年前のイスラエルの結婚式というのは非常に盛大であったということは前にも申し上げました。皆貧しい時代ですね、その村にとりまして一組のカップルが結婚式をする、その婚礼というものはもう本当にこれは村中がですね、共に祝い喜んで楽しんだと、まあ、1週間も婚宴が行われたと言われるぐらいですね、大きな、まあ、お祭りのような行事となったわけであります。まあ、ですからそれが子供の目には 非常にこの楽しくですね、また印象的に見えたのでありましょう。笛を吹いて踊るっていうようなですね、笛を吹く人たちがいて、それに合わせて踊る、まあ、喜び踊る、まあ、そういう婚礼の席での出来事、余興であるかと思いますけれども、まあ、そういうこの結婚式ごっこというものになぞらえているわけですね。それから葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかったっていうのは、これはまあお葬式ごっこなわけですね。まあ、今日お葬式ごっこをしたなんていうと問題となったりするわけでありますけれども、まあ、これもですね、この当時のイスラエルのお葬式というものは、なるべくこの激しく泣くのがマナーとされていたわけです。まあ、泣き女の世界ですね。泣き女。わざわざこの場を盛り上げるというのはおかしいですけれども、悲しみを大きく表現するために、泣き女という人を雇ってわざわざ大きく泣いたぐらいでありますから、まあ、それは子供の目には非常にこう、それもまた印象的に映りですね。そしてこのお葬式ごっこというものが子供の間で遊ばれたということであったかと思います。まあ、そのようにこの結婚式ごっこ、お葬式ごっこを前提にしてこのイエス様がおっしゃっている子供たち、そう言っている子供たちに似ているというわけですが、問題となるのはここで笛を吹いたのに踊ってくれなかったと。結婚式ごっこにおいては、笛を吹けば踊り出すと、笛に合わせてお祝いの踊りをするということなのに踊ってくれなかった。また葬式の歌、まあ、葬々の歌ですね、その歌を歌ったのにこの激しく泣くのがマナーであり、またそれがごっこ遊びになっているわけですが、泣いてくれなかったと。それに似ているのが今の時代だと、このようにこうイエス様がおっしゃっているわけであります。まあ、それに例えられると。さて、そういたしますと、このイエス様がおっしゃるですね、それに似ているというわけですが、じゃあ笛を吹いているのは実際には誰のことを言っているのかと、また踊らないのは誰のことを指してイエス様はおっしゃっているのかと、例えておっしゃっているのかということですね。で、これはですね、全く反対のようですが、二つ説があるわけであります。それは笛を吹いているのは神様だというのが一つの考え方ですね。つまり、子供たちが結婚式ごっこをやっているようにですね、神様が一生懸命こう笛を吹いていらっしゃる、あるいはイエス様が一生懸命こう笛を吹いて、いるのに、それに合わせて踊るべき人々がですね、踊らない、まさに笛吹けど踊らずと。だから笛を吹いているのは神様でありイエス様であるという説です。そして踊らないのは人々、今の時代の人々だという説が一つですね。で、もう一つはですね、これが全く反対になるわけですが、笛を吹いているのは人々であって、踊らないのが神様、イエス様だという説があるわけです。そのように解釈することも確かに可能であります。つまりこの場合はですね、人々が誰がメシアだ、誰がキリストだと、あるいは神様こうしてください、ああしてくださいと、一生懸命なって笛を吹くんだけども、神様はそのようにはなさらない、神様イエス様にはそのそれぞれのお考えがあってですね、人々が願った通りに、思い通りに神様やイエス様動くものではないのだという説もあるわけでありますけれども、本日はまあどちらとも言えますけれども、今日ここでは笛を吹いているのは神様でありイエス様であって、それに合わせて踊らない、踊るべきなのに踊らないのがこの今の時代の人々であるということとして話を進めてまいりたいと思います。さて、そうしますと、神様が人々に罪を自覚させですね、そして罪の悔い改めを得とこう向かわせるために洗礼者ヨハネを使わしました。ところが人々はそれを受け入れなかったというわけにことになるわけですね。笛吹けど踊らずというのはまずそういう意味に取れるわけであります。そうしますと、この洗礼者ヨハネというのはもうすでに学んだ通りでありますけれども、荒れ野でに行ってですね、人が誰も住んでいない荒れ野、その真ん中を流れるヨルダン川 あのところに行きまして、まさにその修験者のような生活をしていたわけですね。いでたちもラクダの毛衣を身にまとい、そしてこのイナゴと野蜜を食べていたと、まさにこう仙人のような暮らしをしつつですね、人々に神の前への悔い改めを説いていたわけですね。そういたしますと、それを見た人々がですね、あれは悪霊に取り憑かれていると言った。まあ、このあなた方はというのは、主にファリサイ派の人々は律法の専門家たちを主に指しているわけですけれども、あれは悪霊に取り憑かれているというふうにこう言って受け入れないと。で、今度はこのまさに神様がですね、まさにこの真打ちとも言えるですね、このイエス様、キリストであるイエス様をお使わしになったらですね、今度は人々は見ろ、大食官で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だと言うと。まあイエス様が大食いで大酒飲みだとは私は思いませんけれども、ファリサイ派や律法学者の目からはそのように映ったのでありましょう。というのもファリサイ派や律法学者はそのようにしないからですね、徴税人や罪人の仲間だと。だからイエス様は何も大食いで大酒飲みであるわけではないんですけれども、徴税人、まあ、人々から嫌われている徴税人、それからファリサイ派や律法学者たちが罪人であると言って烙印を押す、そういった人々ですね、ファリサイ派や律法学者が相手にしないそういう罪人であってもですね、イエス様が親しく接し、そして共に食卓を囲む。ファリサイ派や律法学者たちは、まあ自分たちまで汚れと言ってですね、そういう罪人や徴税人と一緒に食事をしないわけです。ところがイエス様は一緒に食卓を囲んで食べたり飲んだりしていると。まあそういうことを指して、イエス様について見ろ、大食官で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だと言っているというわけで、あります。だからこの洗礼者ヨハネを神様が人々のところに使わしたのに受け入れない、神の御子キリストであるイエス様を旧約聖書の予言通りお使わしになったのにやっぱり受け入れない、それを指してイエス様は笛を吹いたのに踊ってくれなかった、葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかった、そういうもののようだとこうおっしゃっているわけなんですね。じゃあなぜこの真っ先に旧約聖書を知っているわけですから信じるはずの律法学者やファリサイ人たちがですね、イエス様もヨハネも受け入れなかったかということでしょうか。いや、これはその人たちだけの問題ではありません。ヨハネやイエス様、あるいは福音が述べ伝えられているのになぜ受け入れないのか、それはひいて言えばですね、今日もなぜその真の神様そして救い主を受け入れないという人がたくさんいるのかということにもつながるわけでありますけれども、それはですね、このファリサイ派の人々は律法の専門家たちを例にとってみますと、まあ、要するにこのままでいいと思ってるわけですね。別にこのままでいいんだと、自分たちはこれでちゃんとやっていると、自分たちは正しいんだと、ヨハネが悔い改めを説いても自分たちは何も間違っていないと、別に罪人呼ばれるされる必要覚えはないと、こういうことがまずあるだろうと思います。それからですね、このファリサイ派の人々や律法の専門家たちは自分たちが先生なわけですね。自分たちが先生なわけです。で、ヨハネやこのイエス様っていうのはですね、別に律法の学校を出たわけでもない、自分たちの弟子であるわけでもない、あいつらは何者だと、俺たちが先生だ、だ自分たちの方が偉いんですね。これを聖書では高慢と言うんですけれども、自分たちが間違ってるんじゃなくて、洗礼者ヨハネやイエス様が間違ってるんだ、自分たちの方が高いところにいるのは低くなれないわけですね。そういうことで 洗礼者ヨハネとイエス様が神様から使わされたということを信じないということであろうかと思います。これはかつての神様イエス様を信じなくなった私自身にも当てはまることであります。こんな神様イエス様のお世話になるほど自分は落ちぶれていないと、このように思った時があったことを思い出すわけです。そしてこのイエス様が最後の35節で、しかし知恵の正しさはそれに従うすべての人によって証明されるとこうおっしゃったわけです。でここで知恵とイエス様がおっしゃってるわけですけれども、じゃあこの知恵というのは何だろうかということですね。ここでイエス様がおっしゃる知恵というのはこの世の知恵のことではないわけです。この世の知恵のことを言っているわけではないんですけれども、まあそのこの世のことも含めて言ったとしましてもですね、知恵の正しさはそれに従うすべての人によって証明されるというのは今日もまたこの真実であろうかと思うわけですね。世の中にはいろいろなこの教えが存在いたします。これが誠の神のお告げであるという言葉もたくさん存在いたします。しかしそれがどんなにこの立派な尊そうな本当にそうでありそうな教えに聞こえましてもですね、それが本当に正しいかどうかはそれに従ってみて証明されるということはこの世でも真実であろうかと思うわけです。あるいはこの世にはいろいろな思想が出ては消え出ては消えていきました。何かこの世界観としてもですね、これが最も正しい世界観であり思想だというものが人類の歴史の中には次々と出てまいりました。しかしそれはみんな廃れていきました。それはなぜかといえば、やはりそれをに従ってみるとやはりそれは正しくなかったということであろうかと思います。でここでイエス様がおっしゃっている知恵というのはですね、もちろんここでは神様の知恵、イエス様ご自身のことをもっと言えば指しているということができるものであります。でこの35節ですけれども、しかし知恵の正しさはそれに従うすべての人によって証明されると書かれています。しかしですね、この、原文を見ますとですね、ここではそれに従うすべての人によってとこう書かれていますが、原文ではその知恵の正しさはその子供たちによって証明されるとなっているのであります。つまり今日の説教題に知恵の子とつけましたのはその原文をそのまま用いているわけです。知恵の子といっても何のことか初めての方はわからないから、知恵の正しさはそれに従うとこう訳しているわけですが、原文では知恵の子と、知恵の子供たちによって証明される、知恵の正しさは知恵の子供たちによって証明されるというふうになっているわけなんですね。そういたしますと、この知恵というのがイエス様ご自身のことであるといたしますと、あるいは神様のことであるといたしますと、神様の知恵の正しさは神の子によって証明される、神の子たちによって証明される。イエス様を信じる者が神の子であると新約聖書で言われているわけですから、イエス様を信じる者たちによって証明されるんだというふうにおっしゃっているわけであります。ですからですね、この先週もですね、教会のパソコンを開いてみましたら、見ず知らずの方から、その方はどうやらこのキリスト者であるようなんですけども、お宅のホームページに書いてある Q&A ですね、私が書いたわけですけども、間違っているというわけですね。で論争をこう挑んで来られました。長く、一度は返事をお出ししたんですけども、今度はさらにその倍ぐらいのメールが来ましてですね、ここがこう間違っている、間違っているとこうおっしゃるわけであります。でこの何がどう間違っているというのを一つ一つ聖書を 元にしてですね、聖書の言葉を挙げて、列挙することもできるんですけれども、まあ、しかしこのそのようなことをいたしましても、きっとこの人はお分かりいただけないだろうな、この文章からはとこう思ったのであります。私たちもですね、このいろんな方からですね、皆さんもイエス様をが神の子であり救い主であると教会は信じているそうで、そうだけれども、それはどうやって証明できるのかというような類の質問を受けたことが必ずおありだと思うんですね。長い間キリスト者をやっておられるとですね、じゃあどうやってこの神様、またイエス様がおられですね、そしてその言われている御言葉が正しいのか証明しろと言われましてもですね、これは科学的に証明するということはかなり難しいことであろうかと思いますですね。 A という薬品と B という薬品を掛け合わせたら C という薬品になったということが科学的にそれは再現できるわけですけれども、このイエス様、神様がおられて、その方が救い主であるということをどうやってこの証明しろと言われても、それは科学的に証明することは難しいかもしれません。しかし信じた結果、イエス様がおっしゃる通り、知恵の正しさはそれに従うすべての人によって証明される。まあ、それを信じる人によって証明される。もっと言えば、私たちがイエス様の御言葉を聞いて、それを信じて従った結果、証明できるということになるかと思います。で、これを内村鑑三は実験という言葉をよく使うんですね。内村鑑三の書いた、まあ、本にですね、キリスト教問答という本があります。まあ、文庫本になって今でも売られていますので、どこでも買えるわけですけれども、その中で内村鑑三はですね、彼自身がキリストが神であるということを認めるに至ったのは、自分が罪人であることを発見したからだと述べているんですね。自分が罪人であるということがに気がついたときに、まさにキリストが神であることを認めるに至ったと、このように書いているわけです。私が生まれながらの罪人であることが分かったときに、私は私の理性までを信じなくなりました。罪は人の体と心とを汚すにとどまりません。彼の理性までを狂わします。生まれつきのままの人の心をもってしては到底神を見ることはできません。彼が神のこと、彼ってのは自分のことですね、神のことを分かろうと思えば、彼が神のことを分かろうと思えば、全く自己を捨てて神の光明、光の明かりですね、神の光明を仰がなくてはなりませんと言っています。さらにですね、じゃあどうしてあなたはキリストが神であることをお認めになったのですかという問いには、このように答えています。己の罪を恥じ、良心の平安を宇宙に求めて得ず、反問の極み、助けを天に向かって求めましたときに、十字架のキリストが心に移り、その結果として罪の重荷は全く私の心より取り去られました。その時に私は初めて自分らしきものとなりました。それから後というものは、私の全体に調和が来たりまして、私はその時初めて神の救いとはどんなものであるかが分かりましたと書いているのであります。で、これを内村は実験というんですね。もちろん科学的実験ではありません。信仰的実験であります。自分がその通りにしてみて、体験してその通りであったことが確かめられたというのであります。で、神様がキリストイエス様によって私たちを救う。イエス様の十字架によって私たちの罪を許し、私たちを救うというのが神様の知恵です。これはいかにも人間の目から見ると愚かな知恵に見えるわけですけれども、その知恵の正しさは、知恵の子によって、すなわち知恵であるイエス様を 信じてみることによって、まあ、信じて確かめることによって証明されるのだということに内村流に言えばなろうかと思います。でその証明をですね、教会では証と呼んでいるわけであります。先々週にですね、私の敬愛する引退教師の大隅恵三先生から一冊の本が送られてまいりました。それは大隅先生が本当にこのかつてもですね、今もそうですが、愛し、そして何冊もその著作を翻訳いたしましたウィリアム・バークレーというイギリスの聖書学者がおりましたですね。バークレーの仲介書というのは大変有名で、信徒の方々に愛されている仲介書でありますけれども、そのウィリアム・バークレーのキリスト教会の誕生記というものを日本語に訳したのでと言って送ってきてくださいました。その中にですね、こんなこの証が載っておりました。第一次世界大戦の時、ある若い兵士が神父、まあ神父、まあ、だからカトリックのクリスチャンであったんですね。ある若い兵士が神父に話をしていました。彼は自分がしばしば神経過敏となり悩み恐れていることを打ち明けました。ところが不思議なことに、毎晩10時ごろになると心が不思議にも平穏になるんですと。それで彼は神父にこのことをどうしたら説明できるかと尋ねたそうであります。すると神父はこのように言ったそうです。それが君のお母さんが君のためにお祈りをしている時間だとしたら私は驚かないよと。このように神父は彼にアドバイスをしたんです、言ったんですね。それで彼はそれを確かめるために家に手紙を書きますと、母から返事が来て実にその通りであったことが分かったというのであります。お母さんが彼のために毎晩10時ごろに祈っていた。そのことを彼は知らなかったけれども、神経過敏で悩んでいた彼が毎晩10時になると不思議にも心が平安になった。それは自分の母が祈って、その時間に祈っていてくれたからだということが分かったということが書かれていました。まあ、祈りというものは一見ですね、全く意味のないことのように思われるわけです。神を信じない人から見るとですね、何か無駄なことをしているように見えるわけであります。しかしその祈りというものも、まさに私たちが祈りの子となってみて、実に神様がその祈りを通して働かれるのであるということを知ることができる。これもまた実験であります。知恵の正しさはそれに従うすべての人によって証明される。神の知恵に生きるものでありたいと願います。お祈りいたします。父なる神様、神様、あなたが、そして救い主なるイエス様がどんなに熱心になって私たちのために心を砕いて、私たちが踊って応えるように笛を吹かれたことでありましょうか。今もまたあなたは熱心になって聖霊を通してこの世の一人一人に働きかけ、あなたを信じ喜んで踊ることへと招いておられるのであることを思います。主よ、私たち自身がまずあなたの御言葉を信じて、あなたの御言葉に生きることができるように助けてください。そして聖書に書かれているあなたの知恵、御言葉が全くその通りであることを私たちがまたいよいよ深く知ることができますように助けてください。また私たち自身のためにどれほど多くの名も知らぬ人が祈っていてくれて私たちが導かれたことでありましょうか。私たちも隣人の救いのために取りなして祈るものとしてください。この後幼児祝福式を行いますけれども、どうぞすべての子どもたちがあなたを信じて霊肉ともに健やかに育っていけますようにお導きください。 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。